宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第27回、番組パーソナリティの宮永舞です。一週間のご無沙汰、お元気でしたか？新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。というわけで、2013年始まりましたね。今年の抱負なんての考えてみたりしましたか？宮永はですね、いや今年はね、今年こそね、インフルエンザにかからないぞって思ってるんです。あのね、なんかね、年明けの2月ぐらいにね、かかるんですよ、インフルエンザに。もうね、あれ、インフルエンザってこんな時期だったかなとか思ってるんですけど、なんでだろう、気が抜けるのかな。うん、なんかもう年度末でさ、ある程度こう、結構ね、2月に1回何かね、こう一区切りついちゃうんですよね、宮永の生活って。で、3月が本当になんかこうのんびりする春休みと思いきや、ちょこちょこ、うん、事務所に呼び出されみたいな感じで、で4月になったら、うわーみたいな感じで怒涛の新年だみたいな。うん、1、2、3の中では、まあ1月、まあ12月の終わりから1月、いわゆる冬休みね、うん、冬休みはまあまあのんびりできていて、そうですよね、すいません、まだ小笠原にいます。っていうか、このラジオが放送される日に内地に戻ります。というわけでですね、はい、まだ小笠原にいます、というか小笠原で収録しております。そうなんですよ、それが終わって、で1月、まあなんかこう日常に戻るような、戻らないような、ちょっと寝ぼけたような感じで、1月2月を終わって、2月の半ばぐらいにインフルエンザにかかると。これまではね、なんかね、あのね、1月の気が抜けた実家にいるお正月にインフルエンザにかかるとかもやってたんですよ。これもね、悲しい。で、すいません、あの、もうここで言っちゃいますね。多分後ろでガタガタガタガタ言ってると思うんですけど、今小笠原の民宿で収録をさせていただいてるんですが、はい、1階で何か工事的なものが行われておりまして、どうにもこうにもちょっと静かにならないというか、逆にね、本当にね、静かすぎて夜は撮れないなって。うん、あの、もしね、これが宮永の自宅であれば夜中撮っちゃうんですけど、今度深夜だとね、他の方にご迷惑になっちゃうので撮れないなっていうことで、今回の放送はガタガタ言ってるのはお許しください。というわけで、小笠原から今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流商務会。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。 小笠原の情報を小笠原諸島父島からお届けしたいと思います。宮永はですね、年末クリスマスからここ小笠原諸島父島にお世話になっておりまして、そしてこのラジオが放送される日には、東京に戻って、そしてその後すぐ今度は福岡に移動する予定でございます。そうなんですよ、結構ね毎年ね長々と冬休みをいただいてしまいまして、はい、冬の宮永は働く気がないというのは宮永の事務所では若干有名な話でございます。だって寒いんだもん。そうなんですよ、あのね宮永ね1月1日つい先日が誕生日でございまして、冬生まれなんですね。そして福岡は九州なんですけど、実は日本海側なので、そうなんですよね、あんまりあったかいところ出身というわけではないんですが、とってもとっても冬が苦手で、というか寒いのが苦手で、本当にねやる気が失せてしまうと言いますか、寒いとさ、まずさこうお布団にくるまったりとか、あとはこうブクブク気膨れたりとかして、やる気もそうなんだけど動きづらいというかね、で結局動けなくなっちゃうんですよ。はい、いや小笠原の話のはずなのに何言ってんだ私。そうなんですよ、というわけでここ3年ほど年越しは小笠原でさせていただいております。でね、小笠原ってあったかいんですけど、でもね小笠原にしてはちゃんと冬って言ったら変な言い方だな、うん、夏よりはやっぱり寒いんですよ。昼間と夜の温度差が激しいって言ったらいいのかな、昼間というよりは太陽がしっかりと照っている時間帯、本当に真昼間11時ぐらいから2時ぐらいまでの気温、まあ、体感と夕方日が落ちてからの感じ方が全然違うんですね。これが一応天気予報上で言うと最高気温が20度とか21度で、最低気温が16度17度寒い日で13度っていうのが今まであったかな、宮永が知ってる中では。うん、もうね13度の日はね本当に昼間からの13度でしょ。だからね宮永がね普通にねコート着てたよ、寒い寒い寒いとか言って。しかもさ風があったりするとかなり寒いよね、海風だしね。でも昼は本当にあったかくて、というか日が出てて風がないと、で日向にいるとじりじりじりって感じね、暑い。でもまあ風が吹くと途端に涼しい、湿度がね高くないっていうのもあると思うんですけれども、そんな感じでね今年ねクリスマス寒波とかめちゃめちゃなんか寒いみたいですよね。ちょうどねそのクリスマス寒波のめちゃめちゃ寒くなる頃に逃げ出してきてしまったので、実は内地の寒さをまだ知らないのですが、でもテレビでは見たよ、めっちゃねみんなでマフラー巻いてキューって寒そうにしてる姿見たよ、中継とかで。それに比べるとやっぱり暖かいです。うん、20度だもんね。やっぱ春とか秋よりは暖かいかぐらいかな。で、夜が秋みたいな感じかな。でもやっぱり半袖1枚だと寒いから長袖着てるよね。で、住んでる人にしてみれば暖かいところからどんどんどんどん気温が下がってきてるわけだから、やっぱりちゃんと冬。でね、これはねラーメンを食べに行ったジンベイアンっていうお店の奥さんが言ってたんだけど、最近小笠原でもこたつがメジャーでって、あ、そうなんだ、こたつメジャーなんだと思って。なんか前はさ引っ越してくる人、内地から例えばその先生のご家族だったりとか、やっぱりこう東京都の職員さんも来るわけですよね。そういう東京都から派遣されてくるような人がいるわけですよね。そういうご家族がね、荷物の中にちょうどさ春じゃない、だいたいああいう転勤とかって、でこたつもね入れて持ってくるんだって。で島の人がそのお引越しを手伝いに行った時にこたつを見て、 どうすんのこれみたいなことを言って、で、すごくあったかいから、その人たちも、ですよねこれみたいな感じになるっていうのを、小笠原出身の人に聞いてたんだけど、最近はこたつが、なんかメジャーらしくって、へえ、そうなんだ。小笠原こたつメジャーなんだ、みたいな。うん。今、宮永が泊めていただいてる民宿には、もちろんこたつはないですけれども、そうだよね。客室にみんなこたつあったら結構びっくりだし、逆にちょっと雰囲気そがれるよね。でもやっぱりね、朝晩は寒いなって思います。そして、この番組のスポンサーなのでお気づきだと思うんですが、もちろんもちろん宮永が泊めていただいてるのは、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭さんなんですけれども、コウモリについてね、それもね、ちょっとお伝えしたいなって思ってるんですよ。はい。その、小笠原大コウモリなんですけど、夕方に空を見上げて、なんか黒い大きなものがバッサバッサ飛んでるなって思ったら、コウモリです。でもね、夕方はやっぱりどんどんそこから暗くなって、空が黒くなっていっちゃうから、明け方の方がね、おすすめかな。5時ぐらいからスタンバイして、6時だとね、ちょっともぐね、終わっちゃうんだけど、5時過ぎ、朝、こう、夜が明けてさ、空が白くなってきたかな、みたいな時に、見上げていると、ちょうどね、朝ごはんを食べた、違うか、夜ごはんを食べた？彼ら的には夜ごはんを食べたでいいのかな。とにかくさ、ごはんを食べに、うろうろしてるわけですよ、夜ね、飛び回って。で、それが、営巣地、巣があるところに飛んで帰ってくるわけですね。それが見えます。コウモリのね、顔が見えるようなとか、コウモリ玉って言うらしいんだけど、コウモリがぶら下がって丸くなってるのとか、そういうのを見ようと思ったら、やっぱり、ガイドさんに連れてってもらって、しっかり森の中に入って見るタイプのツアーがいいかなと思うんですけど、ああ、こんなにコウモリいるんだって感じるんだったら、営巣地の近くで明け方空を見上げていれば、たくさん見えるんじゃないかな。うん。宮永ね、結構ね、早起き頑張って見に行ったりしています。そしてね、やっぱりこれもお伝えしないとダメだよね、小笠原のお正月。てか、お正月らしいこと？はい。まず1月1日に、海開き神事があって、海開きがあります。去年はね、すっごいいい天気だったんですよ。で、NHK の中継が来ててさ、で、あんまりにも混んでるもんだから、海岸から2本ぐらい裏の飲食店でご飯食べながら NHK の中継を小笠原で見ているっていう変なお正月やっちゃったんだけどさ、すっごい混んでたんだもんだって。でもその前の年は逆にね、天気が悪すぎて観光船も来ない、うん、来るのを諦めてしまったぐらい海の状態も良くなくて天気も良くなくてむっちゃくちゃ寒くて、だから海開きもやります？どうします？じゃあまあ入った人言ってくださいね、一応証明書出しますからみたいな、ちょっとこうトーンダウンした感じの海開きだったんだけど、今年はどうかな、天気いいといいな。ブログにはね、きっとその日のお天気とか全部書けると思うので楽しみにしていてください。あとね、小笠原太鼓とか、あとは南洋踊りもやるのかな、小笠原の踊りみたいなのとか、あとはね、あ、ウミガメの、コガメの放流もやるよ。お正月のお祭りって言ったらいいのかな？お祭り広場ってとこでやるんだけど、それがすごい、盛りだくさんなお祭りがあって、くじ引きみたいなのもあるしさ。で、あとはね、あ、なぜかね、腕相撲大会毎年やってるよね。そういう感じです。というわけで、なんかこう取り留めのない感じになってしまいましたけど、楽しさ伝わったでしょうか。小笠原ってやっぱり南国なので、あったかいっていうとかさ、あと泳ぐとかさ、そういうの考えると、もちろん夏というか、まあ6月から7月にかけて、真夏8月とか9月になっちゃうと逆に台風が来ちゃうから、6月から7月が一番ベストシーズンだと思うんだけれども、そういうね、海に入ってイルカと泳いでみたいな、そういう楽しみ方を思い浮かべるかもしれないんですけど、でも冬は冬で楽しみっていっぱいあって、 あとはね、山に登ったりとかもね、逆に気候がいい感じだから楽しいよ。というわけで、今週のボニーブルーパラダイスは宮永が満喫している小笠原についてお伝えしました。今月は小笠原マンスリーというわけで、1ヶ月小笠原についてお伝えしたいなと思っています。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイズボリの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第27回、いかがでしたか？この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからお寄せください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法でカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ます。
ー